しますよ。
はい、では次ですね、ウイの奥山今日超えて京府超えて、これ昔の言い方ですからね、今日ね京府超えてと、これ京府でなぜか今日というもんですね。ウイの奥山京府超えて京府ね。で、京はですね、蓮如上人は気体とは誠の薄き心ぞと、食える心を解けとは言う。不はですね、不思議より不思議と思う心こそ弥陀の誓いの至極なりけりと、こうおっしゃるんですよね。これはすごいですけどね、今から紹介いたしますと、まず最初けですね。気体とは誠の薄き心ぞと、食ゆる心を外家とは言う。まあ、蓮如上人もね、阿弥陀仏に救われて、自分の姿が照らされました。ね、まずはね、私たちもそうですけどね、気体の自分だと知らされます。気はこれね、これはこと一で怠けるなんです。体も怠けるなんですね。ズボラとか、ね、楽がしたい。この反対の言葉を仏教では、精進と申します。精はね、精いっぱい進む、心を清らかにしてコツコツコツコツ ね、種まきをして、努力精進、この反対が気体なんですね。で、凡夫は普通私たちなかなか精進があんまりないんです。あってもわずかしかないね。気体の我が身が我々凡夫の実態ですね。で、まずね、この気体の私を阿弥陀様は照らしてくださる光でね、阿弥陀様を、まあ、信頼する場合はですね、神仏土管にね、阿弥陀様のことを不可思議光如来とおっしゃってね、想像もできない光の如来と言われて、光で阿弥陀仏を味わっておられます。また阿弥陀仏の浄土を信頼上人は、無量光明度、限りない光の世界というふうにおっしゃってね、光で阿弥陀仏の浄土を味わったのが信頼上人の御心でございます。だから死んだ後が浄土じゃなくてね、今ね、阿弥陀仏の光に照らされ、阿弥陀仏の無量光明に照らされて、光に照らされて己の姿が知らされたことを信頼上人は神仏土管でも味わっておられるんです、ね、で、光に照らされたらですね、気体の我が身が知らされます。じゃあ気体とは何かといったらね、誠の薄き心ぞと、まあ誠の心を賜るんだけどもね、それは信心はすごいけどもね、私の心はお粗末なんですよ。信心は51段のね、そういうすごいね、仏のような心かもしれませんが、救われた当初はね、自分は下の下でね、ね、みんなと変わらないんです。実機はボンブ、泥ボムなんですよね。それが知らせでだんだんね、その仏に近づいていくんですよ。初めからね、横飛びチョンでね、自分のこれは仏になったんじゃないんですわ。それは信心が横飛びチョンで、この51段かもしれませんけどもね、心はまだまだお粗末、これを育てていくのが仏教なんですね。これが信号の長門、救われた後しっかりね、文法精進して仏の人格まで育てていくのが、これが真の意味の仏道なんですね。まずは気体が知らされます。気体とは私は誠の薄き心と知らされる。これは救われる前も救われた後もみんなこれ同じなんですね。しかしなくてもね、気体の我が身が知らされたら、誠の薄い自分だなぁと、これを認めることが大事。我々はね、精進に我をつけてますから、健全精進の層を我々表してますからね。ね、外はね、賢ぶって、善人ぶって、努力している、不利をしている。努力している、みんなに見せようとする、ね。みんな見てなかったらやらないんですよ。だからね、不利してもね、身につきません。人が見ておる、前が見ておろうが、ね、努力するのが精進ですから、ね、でもなかなか私たちはね、みんなに見てもらうためにね、説法でもね、この会場だけにね、お坊さんでもね、何万だ何万だとね、みんなに聞いてもらうために念仏されて、家帰っても全然捉えてないという現状がありますよね。本当に尊いならばね、誰もいないところでもね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えてほしいですよね。ね、見てもらうために、いい格好するために私たちはね、やりがちなんですね。そんなで身につきません。ね、責められてやるのは自力の善ですからね、 自力でやったぜ、造業はね、身につかないからね、業にならないんです。やはりね、人が見ていなくてもね、やっていくのが業になってあなたを幸せにするんですよね。私たちはどうしても懈怠、誠の心が薄い私、まずこれを認めてね、これをね、素直にね、悔いる、ね、懺悔、ね、こういう自分だなぁと光に照らされて、ね、みんなと変わらない、あんまり同じだなぁと、ね、同じ目線に立つからね、人をバカにする心が減っていくんです。自分はね、やっとらんくせしてね、やってるところに立って人を見下すから罪作るんです、ね、みんなできてない、誠の心の薄い自分だと知らされたらね、同じ目線に立ってね、人をバカにしたり責めたりできませんよ。責めるのはね、自分は善人に立ってるからですよ。私はできるというところに立ってるからね、人を責めれるんです。人を見下せるんですよ。私もできてません、あなたと同じですと思えたら ね、もっと言い方が変わるしね、共に頑張りましょう。私もなかなか頑張れませんけどもね、共に精進しましょうと。人を責めたり見下したりバカにする心は減っていく。だからね、この阿弥陀仏に救われたらね、煩悩が減っていくんですよ、ね、照らされて懺悔滅罪で、懺悔して滅罪するからね、このようにね、誠の薄き心とね、照らされるから悔いる心、悔いる心が起きて、これを悔い改めると言うんですよね。あの両下門というね、有名なお手紙がありますけどね、西本願寺では、これ両下門という、東本願寺ではこれ外下門と言いますけどね、まあ根拠は御文書にもあるんだけど、ここにも出てますよね。悔い改めた、あの両下門は自分の姿を、ね、照らされて悔い改めて救われた両下体型をね、両下のことを外家と思いますね。まあこれは信心欠場に限らなくてもね、日々の文法でもね、日々の弓道でもね、このように私たちはね、実行していったらいいと思うんですね。常に皆さんも懈怠が知らされてると思いますからね、心を見つめたらね、ああ怠け心いっぱいあるなと、それを素直に認めること、無理やり善人に立たないこと、ね、不利をしないこと、ね、不利するならちゃんと普段もやってください、ね、誠の薄き心とこう知らされたらね、まあ、これを懺悔滅罪で認めていったら、種まきも変わっていって幸せな心の種まきに変わっていきます、ね、で、あの極楽浄土という世界はね、実はね、この懈怠がない世界、万もない世界なんですね。でもね、親鸞聖人にちょっと面白い表現がある。このけどについてね、こんな表現でおっしゃってるんですね。あの菩薩諸大経というお経を引用されて、親鸞聖人ね、十九願の人をね、救うためにね、十九願の人はね、けどに行けるとおっしゃってるんですね。けどというのは極楽浄土のね、片田舎、片ほとりとも言われまして、片田舎なんですね。浄土のど真ん中が極楽報道場ですけどね、けどはね、浄土の片田舎、もう変いうかね、片ほとり、ほとりのとこなんです。どんな世界かといったらね、実は皆さんがね、望んでる世界なんです。人間、泥ボンブの我々がね、行きたいのは実はね、浄土じゃなくて、けどなんです。でも方便としてね、信頼上にけどをね、設定されてます。けどとは何かといったらね、これは、狂気しなければならない世界。まだまだ進まればならないんですよ。もともと教えを受けて、ね、さらに前進させていただかねばならないのが、けどでございます。けどとはね、けはこれ、けたいのけ、まんは満身のまんです。変地はね、自分だけが幸せな世界。悪人は来るな。自分だけが幸せになれる世界を変地と言います。我々が望んでいる世界は ね、極楽浄土に行って、生暗く来たいですよね。八苦独身の温泉に入ってね、ゆっくりね、くつろいで、ああ、シャバツラがあった。極楽浄土で、百味の恩食、たらふく食うて、ね、自分だけが楽しんで、ああ、楽ができる。極楽、極楽とね、温泉に入ったような気分でね、ね、期待ができるのが、我々が想像している極楽だから、けまんと言われた、けは、期待なんです。そういう極楽行ったらね、満身でね、俺はどうだ極楽行ったぞ、お前ら 苦しんどるかわいそうじゃの極楽来てみんかいと、ね、人を見下してね哀れな衆生よということで、ねね、自分は極楽行ってよかった、仏法受けてよかった、聞いてないと、あ、かわいそう、かわいそうと、上から目線でね、自分が安全なところにおろうとするのがけどなんです。ここは確かに楽ですよね。自分だけ救われて、よかった、他の人もどうでもいい。自分さえ救われたらいいですよね。自分さえ楽になれたらいいですよね。あと、返事ね。自分だけが守られている世界。ね。他はもういい。そんな来なくてもいいと。わしが救われたら、ね、いいんだというのが私たちの正直な心ですよね。これをけど親鸞聖人はけまん返帰とおっしゃったんです、ね、でもこれはね、まあ、仕方ございません。だから阿弥陀仏はねこの十方衆をね一人もね漏らさずに救いたいんです。だから十方衆生と誓われたのが十八願十九願二十願、一人も残らずね救ってあげたいんです。地獄に落としたくないんです。そのためにはね、やっぱり善の実践、悪をやめて善の実践をね、進めていかれたのが十九願の、教え。で、十九願の教えを実践すればね、どんな人も善ができようができまいがね、死ぬまで一生懸命良いことをしたらね、ね、三幕堂には落ちない。ね、臨終に阿弥陀様が迎えに来てくださって、けどに連れて行ってくださると。だけどとは何かと言ったらね、はっきり言えばね、これ人間界か天上界なんです。皆さんの望んでいるね、世界なんです。まあ、前の世界の人だけでいい世界ですよね。で、その続きをしてもらうの、次の章。だからね、もし私たち最悪ね、信心欠用できなければ、悟りが開けなければね、けどでもいいんです。けどでも実はいいんですけどね。ただ、臨終までね、最後の最後で良いことをすることが大事。最後で文法をすることが大事なんですね。で、その最後の頃で実は次の章が決まるというのが仏教なんです。臨終次の章を決定するのはね、まあ悟ってる人はねもうその悟ってますから絶対三幕堂落ちません。まあ、報道上はね、まあ、間違いないんですけどね、悟ってなければね今までの業の中で最も重い業が臨終にふっと現れます。生涯作った業の中でね、一番心にね、強く残っているものが臨終に出てきてね、それが次の章を決定するんです。だから、臨終まで油断できないというか、今までのね、人は騙せませんよ。自分も騙せません。皆さん今まで作った業の中で一番強い業が臨終に現れて、それが次の章を生み出すからね。だから日頃の種まき。今までのね人生の総決算が死なんです。だから臨終が最後の総決算ですからね、それはやっぱりね仏法を文法して少しでも良いことをして悪をやめていく。それで罪悪はねやはり減らしていくべきです。罪悪は減らしていかなければなりません。だからね懺悔滅罪が大事、ね、自分の姿が照らされて素直に認めていく。これ、懺悔の座はね、これ、認めるですよね。認める。意味はね。ね認めて、悔いる。認めて、悔いる。否定しない。わしはそんな悪い人間じゃないと。ね、ことさら自分の側にね、執着するんじゃなくて、ね、罪作ってるんだな。みんなとそんな変わりません。相手を通して自分を見るんですね。相手にある、相手を見てね、引っかかるところはね、自分にもあるんです。そういうふうに認めたらね、人を責める心が、ね、消えていきます。どうしても私たちはね、善人と悪人に二つ分けてね、そしてね、精進が善人ならばね、私は善人だけど、善人に立とうとするんですね。善人に立とうとするのが我々。で、悪人の、ね、自分を自分で否定するんです。これ仏教で分別し、蓮如上人は二心とおっしゃったんですね。この二心がね、あなたを苦しめるんです。二心が。こうじゃなくてね、この分け方で仏教ではね、私は人間、仏様と人間は違うと。この分け方がね、あなたを幸せにするんです。私たちってどうしてもね、人に二人二つ分けてね、私は善人に立ったらね、悪人が思いっきり攻撃できるんです。 悪人は攻めてもいい、苦しんでもいいと思ってるんです。人間をね、二つに分けるのが分別心。正しく仏法を聞いた人はね、私もあなたもみんな人間、仏様とは違う。もし皆さんこれにね、許せないというこれが起きたらね、仏様は許す、私は許せない、もう私は責めずに寄れない、仏様は責めない、私責めてしまう、でも私人間だから仕方がないなと、こうだったらね、否定しなくなるんです。こっちはね、善人は肯定、悪人は否定なんです、ね、仏教では悪人も否定、肯定していかればならないんです。自己肯定感が罪悪を減らしていくんですよ。自己否定が罪悪を生み出すんです。で、この善人を肯定、悪人を否定するで、これでは絶対幸せになれないんです。ただ双心をなく一心とおっしゃるね、一心とは無分別地、双心をなくしていかればならない。一心とはこれ、私は人間と、ね、仏じゃない、ね、私は人間だから仕方ないですよね。そうしたらね、自己否定が消えていくんです。悪人も認めるんです。私もあなたもみんな人間だから罪を犯すのは仕方ないわね。でも私は仏様みたいになりたい、ね、仏様はどんな人も許される、どんな人も認めていかれますね。私は認められないけど仏様は認める。ああすごいな仏様、南無阿弥陀仏と念仏をするんですね。私は責めてしまう、でも仏様は責められない。仏様ってすごいな、南無阿弥陀仏と念仏を実践していけばね、ね、だんだん自己肯定感が高まってね、だから仕方ない、仕方ない、仕方ないや、仕方ないや、仕方ないや、蒔いた種なら生えるものでね、悪を肯定する、悪を肯定するからね、悪人の自分をね、悪じゃなくて悪人の自分を肯定するから、悪を肯定したらよくないんですけどね、この悪人の自分を認めることによって自己否定が消えていくんです。ならばね、強い光に照らされてもね、受け止められるから極楽に行けるんです。極楽行くにはね、悪を認めないといけないんです。阿弥陀仏と強い光に照らされますよね。ものすごい無量光明度という光が照らされてもね、照らされてその通りでございますと、こう認められたら極楽はいけるんです。でも普通は無理なんです。ね、必死でね、自分の悪人をね、否定してますから。我々必死でね、何やってるかって言ったらね、俺は善人、俺は善人と思ってるんです。これに執着してね、悪人を責めて、こんなやつは助からんということで、悪を責めてるから必死でガーでね、守ってるんです。でもね、光照らされたらね、悪の自分が見えるんです。見えた時にね、仕方ないやと思えたらいいのにね、これは自分じゃない、自分じゃないとね、人に見えるから、人を責めまくるんです。それで、極楽に行けないという、こういう教えなんですね。だから悪人が認められたら幸せになれるんです。だからどんな自分が見えてもね、人に見えてもね、許していく、認めていく、これが幸せになるコツ。だから人生がいいですか。今までは私たちはね、善人悪人というね、分別心で見ていた。善人は肯定、悪人は否定する。で、私たちは悪人は生きててもクズみたいな感じでね、否定しているから、それが跳ね返って苦しんでいた。この価値観を翻して、お釈迦様は仏教では、ね、あなたは人間、ね、あの人も人間だから、できなくても仕方ないでしょ。仏様はできますよ、仏様はできる、責められない、認められる、できないから死心心行で、仏様って死心心行、仏様で素晴らしいなということで、本当の意味の念仏が実践できるから、罪悪も減っていく、ね、人格も向上して、ね、こういう歌のようにね、変わっていけるんですよね。だからね、例えば救われてなくてね、懺悔滅罪でね、幸せになっていけるんです。だからその十九願というものをね、設定して、皆さんまずはここ喜ぶからね、この辺りから私たちを導いてね、でもこれは本当の幸せではないからね、まだまだ期待が残っている。マンタはこれね、比較する心、慢心、この慢心がやっぱりね、上に立ってね、人をね、見下すという罪悪作るからね、この慢心もやはりね、まずは認めて、まずは照らされて認めて、これがあなたを苦しめると思っていただきたいんです。 だからこれまだまだね、けどですからね、狂気する場所なんです。仏様がもっともっとね、けどでもね、導いてくださる世界、まだまだ狂気が必要な場所がけどなんです。やがて19眼から18眼へとね、転入させられていきますけどもね、まあありがたい方便を設けられて、皆さんをけどから報道所へと導いてくださる、これが阿弥陀仏の本願。だからどんな人も救われるんですね。時間がどんだけかかろうが、すべて人を救おうと阿弥陀仏は19、20、18眼を建立せられた、まあ、この御心もね、知っておいていただきたいと思います。だけども大事といえば大事なんですがね、そういうところからまず自分の姿を、ポイントはね、自分を否定しないこと、自分を認めること、ね、相手も否定しない、相手も許す、私も許す、相手を認める、私も認めていく、自己否定の頃があなたを苦しめる、自己肯定感の、ね、人になれたら幸せになります。基準は善悪じゃない、善悪人じゃなくて、人と仏という分け方をするのが、これが自己否定をなくしていく一つのポイントだと、こうね、皆さんにお伝えしておきたいと思います。じゃあ次、不に行きますね。敬不、不、不思議より不思議と思う心こそ弥陀の誓いの至極なりけり。この弥陀の救い、この仏法という世界はね、不思議な世界に入れる、ね、不思議な仏法力不思議というね、力が存在する。仏法力不思議によってね、私たちどんな人もですね、不思議だな、不思議な世界に生かされる。意味はですね、これ実は日本語のね、不思議、正確には不可思議ね、これは正確な言葉、不可思議、略して不思議。元はこれ日本語の言葉の語源はね、これお経の言葉だそうですね。お経に不可思議、略して不思議とある。意味は思い計らう、これ義は計らう、思い計らう、我々の凡夫な頭ではね、思い計ることのできない素晴らしい世界があることが体験できたんで、蓮如上人は不思議と思う心とおっしゃる。その私の不思議な世界をね、生み出した働きが仏法力、仏法力不思議なんですね。仏法力不思議が私を幸せにしてくださるということで、蓮如上人は味わっておられます。不思議より不思議な力によって、不思議な働きによって、仏法の力によって不思議と思わせていただいた。で、不思議はいっぱいあるんだけどもね、やはり一番言いたい不思議はね、弥陀の誓い、どんな人をも救う、ね、例外なく、ね、どんな人も見捨てない、その弥陀の本願、誠を蓮如さんは体験されて、弥陀の誓いの至極、この世の最もね、最高の極まり、これ以上ない最高の教えは弥陀の誓いであったと。覚如さんならば、願成就門こそが至極だとおっしゃる。親鸞宗ならば、千尺異行の至極を見解すると、こう親鸞宗にはね、行の一念を解釈するときにね、こういう表現で至極がこれだというふうにね、おっしゃってます。これ今からね、解説したいと思いますね。まず、この不思議についてですね、これを親鸞宗にはね、まあ、238ページ、ね、高僧和讃で、このようにね、教えてくださっています。5つの不思議を説く中に、仏法不思議に宿ぞなき、仏法不思議ということは弥陀の具勢に名付けたりとおっしゃってますね。お経にはですね、華厳経というお経にはね、不思議をですね、5つに分けて説かれてるんですね。これは龍樹菩薩がね、華厳経を読まれてね、不思議は5つあるとおっしゃったんです。主乗多少不思議、合力不思議、流力不思議、善女力不思議、仏法力不思議と、これを5つの不思議と言います。仏法にはたくさんの不思議があるけどもね、この5つの不思議を、お経に説かれていることを親鸞上人は紹介され、これ神仏とかにもこれ書いてますけどね、親鸞上人神仏とかにこれ引用されてます。この仏教では5つの不思議が説かれていると。でコロナ禍でね、 皆さんにお勧めしたい、皆さん誰もが体験できる、誰もが、ね、知ることのできる不思議がこの親鸞聖人から言いますからね、仏法不思議以上に惜くものはなしね、惜くものはなし、ちょっと難しいかな、惜くがこれ以上のものはない、仏法不思議惜く、これ惜くね、惜く布団惜く、惜く、これ以上のものはない、仏法不思議以上のものは不思議はないんですよと、これが仏法不思議に惜くぞなき、惜くものはない、これ以上のものはない、これが仏法不思議に惜くぞなき。じゃあ仏法不思議、仏法でも広いですからね、仏法でもいっぱい仏法がありますからね、仏法でもいっぱいあるけども、何が一番不思議かといったら、それは弥陀の具勢に名付けたり、阿弥陀仏の本願幕とね、弥陀ね、光明無量寿命無量の真理を表した弥陀、その阿弥陀仏の本願は四十八願あるけどもね、その本願は具勢、全ての人を救ってみせる、ね、どんな人も例外なく、どんな人にも慈悲をかけ見捨てないという本願でございます、ね、広い誓い、弥陀の本願誠、この具勢に名付けましょうと、仏法知ってたらやっぱりね、これは弥陀の具勢にね、親鸞は名付けたいと思いますと、こうおっしゃるんですね。じゃあ、ね、まず5つのお尻を、お釈迦様から聞かせてもらいましょう。ね、まあ龍寺こうおっしゃってるね、お釈迦様こうおっしゃってるんですね。まず1つ目、修行がたくさんいるという主義がありますね。私も小さい頃思ってました。人々っていっぱいいますよね。これ修行といったら、これは意味はね、修他の生じで、修他の生じと言いますね。たくさんの生き物がいるし、我々はたくさん生まれ変わり死に変わりしてきた。この生はね、これはあの意味がないんです。これ助字というんで、なぜかね、助字と言ってね、助ける字で、これ意味のない言葉をね、なぜかつけてるんです。これはいりませんけど、本当はね。でも意味のない言葉で助字と言って、これは意味ではない。多いという意味ですね。修行が多い不思議。実際にはね、例えばテレビ見られたら皆さんね、魚見てください。海をね、撮影したあの映画よくやってますよね。あるいは昆虫。ジャングル行ったらね、いっぱい虫やね、動物がいます。もう人間とはね、桁が違いのね、種類の生物がいっぱいいる。魚もね、もう珍しい魚もいっぱいいますね。あれどうしてでしょうか。あれみんな実は業が違うからですけどね。たくさんの多くの生き物が生まれ変わり死に返せる生命がいっぱいいる。これ市場はこれたくさんの市場ね、動物だけじゃなくて人間だけじゃなくて畜生や魚やね、生きとし生きるものを市場といって、そういうものが大宇宙にはいっぱいいる。多くいるから修行多少主義と言います。また修行はね、今は皆さん人間ですけどね、次死んだと分かりませんよね。その人の種まきによって、ね、生まれ変わり死に変わりが何章も何章も重ねられますから、それで修他の生じ、多くの生まれ死にを繰り返しているのが私、そういう私みたいな存在が大宇宙には無限と言ってもいいくらいに存在する。そういう人をみんな救うのが仏様の願いでございます。そういう修行がたくさんいる不思議を一つ目の修行多少不思議と言います。次二つ目、合力不思議、ね、これはね、因果の通りの不思議です。皆さんね、蒔いた種はね 100% 現れますから、ね、シェッとちょっとね言うたりね、人をバカにしただけでもね、そういう種は皆さんの荒屋敷に訓示されてね、報いが来るんですよね。どんな種も合力ね、合になったものはね、あなたに 100% 返ってくる。これはコンピューターよりも正確にね、撒いた種に応じた結果が皆さんに返ってくる。世界に発信したものが全部ね、ね、ブーメランのようにね、手に吐く唾みたいに全部自分の顔に唾が引っかかってね、あなたのもとにその報いが良いのも悪いのも全部返ってきますよ。合力の不思議、ね、これはお釈迦様が発見された真理、これは神様じゃございません。偶然はない。 全部必然。あなたの蒔いた種まき、やった行いが全部ね、自分に返ってくるというのが合力の不思議でございます。因果の道理、狂いなしという不思議ですね。次3番目、流力不思議。これはね、昔の方はね、竜がね、天気をね、引き起こすのはね、なぜか竜だと昔と思ったんです、インド人は。これは架空の動物ですね、竜は。架空の。実際これはいませんよね。でこの竜が昔いると思ってね、竜がこのね、雨降らしたり、ね、台風を起こしたり、ね、この地震を起こしたり、津波を起こしたりするときに昔の人は考えたんで、それをお釈迦様はそのまま使ってですね、天変の不思議、天気の不思議を、流力不思議と。まあ今はだいぶね、解明されてますけどね、昔は天気わからなかった。昔は天気が起こるのは竜という生き物がおって、そいつが、雨を降らしたり、ね、竜巻を起こしたりしてるんだなという迷信があったんで、まあ、それを、ね、竜力不思議とおっしゃったんですね。実際は竜なんかいません。これは自然現象の一つですね。誰が悪いわけではありませんけどね、この大宇宙の法則として天変地異というものは、これは存在する力なんですね。4番目、全上力不思議。これはね、今私たちは欲界ですけどね、色界、無色界というね、心がレベルが高く上がりますと、集中力が抜群になるんです。で、初禅から二禅、三禅、四禅、ここまでいったらね、世に言う超能力、ちょっと不思議な力が得られてね、抜群の集中力が高まって、ちょっと普通の人には見えない、できないようなことができたりするんです。例えて言ったらね、スポーツ選手がね、ゾーンに入ると言ってね、抜群の集中力が高まったらね、すごい荒技やかパフォーマンスができるそうですね。昔は川上哲治がね、野球のボールのね、縫い目が見えたそうですね。赤い縫い目が見えた。だからみんなヒットが打てたそうですね。まあ、本当だと思いますけどね。まあ、抜群の集中力があれば、そういうこともね、一般の政治でもね、あれできるのはね、仏教でいうね、全助力なんです、これ。これ、悟りとは関係ないんです。でもね、これ、あった方が、悟り開きやすいんです。昔のお釈迦様時代はね、そういう方がいっぱいいたんです。だから、やはり超能力ね、神通力というものを駆使してね、そういう話が残っているのは、これは、全助力という集中力があると、ちょっと不思議なことが、できるんです。で、これは実はね、ボンブでもね、できるんです。ひょっとしたら朝の証拠もね、これがたまたまちょっとできたかもわからないんです。ほんで、ああいうことを起こしたんですけどね。これはボンブでもね、頑張ったらね、一応できるんです。でもこれは、悟りとは関係はございません。お釈迦様はね、この伝承力ね、みんな身につけました。120いくつで、釈尊はね、全部身につけたんです。でもね、皆さんに関係ないからね、あまり使うこともあれば、使わないこともあります。皆さんにはあまり勧めなかった。お弟子たちもね、あったんですけどね、ボンブに見せるなと。見せたらね、興味本位でね、悟りが吹っ飛んでしまうからね、禁止されました。ボンブには見せることを禁止されたのがお釈迦様です。でも、確かにこれ存在しますから。今のヒンズー教なんか大体これなんですわ。悟りじゃなくてね、この全受力を高めていくのはね、悟りと勘違いしてるんです。これ一点悟りに近いですからね。一体感がありますから、だから涅槃と間違ってしまうんですけどね。でもこれは禅定から出たら元の自分に戻るからね、不退転じゃないんです。だから禅定は悟りとは違うんです。でも不思議な力がありますから、お釈迦様は禅定力不思議とこうおっしゃったんですね。一応皆さんでもね、理論上はね、ものすごい努力すれば一応超能力は得られるんですけどね、でも得てもあまり意味ないですから皆さんにお勧めしません。それよりも悟りが大事、解脱の方がもっと大事だから、解脱の方にね、力を入れた方がいいと思います。で最後、仏法力不思議ね、まあ、これこそ弥陀の本願力不思議 ね、今までのね、4つも素晴らしい力ですけど、不思議ですけどね、一番不思議はね、凡夫の我々が弥陀頼む一念で救われるというね、悪人でも救われる。仏教はね、普通はね、 因果取りを信じてコツコツコツコツね、種まきをして時間かけて幸せになっていく、まあ、これが王道なんだけどね。もしそれもできない人のために普通塾は正しく実践していけばだんだん減っていくんですよ、煩悩はね。でも中には悪語が強くてね、減らない人もいる。でもそんな人でもいいんです。そんな人でもね、救われることもあると。ね、凡夫の私が、ね、御田頼む一年で救われるということもある。これこそが、ね、御田の本願を知りで、親鸞聖人も蓮如さんも体験されて、ね、これこそが仏法力不思議だと、こう喜ばれたんです。この話がね、門書、蓮如聖人の、御自在契約にね、こんな話があるんです。78箇条目にね、この新修経典では886ページにね、皆さんの興味深い話がね、出てますから紹介しましょう。なんと、6体の名号がね、仏になったって話があるんです。これ昔日本にもあったそうですけどね、ちょっと読んでみるとね、886ページ。78箇条目にね、こういう話が出てます。法教坊というお弟子がいました。これ蓮如聖人の側近ね、非常におそばにいて蓮如聖人を助けた人、法教坊と言いますね。この法教坊が蓮如聖人へ提言された、申し上げたんですね。蓮如聖人が遊ばされ候御名簿、この蓮如さんはね、御名簿いっぱい書いたんですね。もう三国一言ありますね。蓮如聖人以上にね、書いた方いないからね、今日本でもね、いっぱい残ってます。御名簿がいっぱいあります、ね。その書かれた御名簿をいろんな人に御家父ね、差し上げたんだけども、その際にね、家が焼けてね、この家が焼けた時、仏壇に入っている、この御名簿も一緒に焼けてしまったんです。その時にですね、なんとね、家が焼けた時にね、6体のね、仏様がね、ね、火の中から現れたそうです。6体の仏になってね、空中に浮かんでいく姿がね、多くの方が見たそうなんですね。これはまた不思議なことやとね、こういうふうにね、法教坊がね、いやー、こんな不思議なこともあるんですね、蓮如さんとね、考えられますよね。字ですよ、6人何万人だろうですかね。6体の仏になって天に浮かんでいったと、上がっていったと。こんなこともあるんですかと言った時にね、蓮如さんはね、おっしゃったのは、それはね、不思議でも何でもないと。ね。お前ごもとね、これね、これ何万人だろうとね、じーと思とるからだと。これ仏様なんだと。これが蓮如聖人のお気持ちね。じーと思とったら不思議ですけどね。仏様だからね、別にね、仏が仏になったんだから、何が不思議やと。ね。一番の不思議はいいか、悪凡夫の我々が、御田頼む一年でね、やがて仏に、未来仏になれる。これこそが、不思議なんだぞと。こう、蓮如聖人におっしゃったんですね。なんか面白い話でしょ。私の学生時代にね、こんな話がありましたね。岐阜県の方ですかね、なんかね、新聞に出てとったんですよ、新聞にね、写真でガチャッと撮ってね、6体の時がね、なんかね、このお寺が焼けたんですかね、焼いた時にね、ゴミ箱があったから、それがね、燃えてね、6体の時はね、この燃え、上がっていくように見える写真があったんです。ね、でこれもね、この話を重ねて、いやー、あるんだなぁということが、ちょっと新聞で騒がれてたことが確かあったんですけどね。これと似てるんですわ。ね。ちょっとそんな感じ。ね。でもこれは蓮如聖人が全然ね、おお、ほんとかとね、驚かれなかった。全然驚かない。それは、ね、もう蓮如さんは体験された。ね。泥ボンブの私でも救われる。ね。この南無阿弥陀仏の素晴らしさ。ね。だからそれがただね、名簿を焼けたんで、皆さんにね、仏説誠を知らせるための善行方便として、仏様がね、6体の仏になって現れて、皆さんに見せて、そして仏法を聞いてもらおうということで、仏法に不思議を示すために方便としてね、写真で写ったり、ね、実際目の前で見せてくれたかもわかりませんよね。いろんな方便を駆使して仏様はね、仏法を切らそうとしてね、我々にね、働いてくださいますからね。いうことが、 あったということで、不思議だなと思いますよね。でも一番の主義はやっぱり弥陀の本願誠でございます。でこれを蓮如上人、次にね、弥陀の誓いの至極なりけり、仏教の至極はね、浄土真宗では弥陀の誓いの至極、願成就をもって至極とする。まあ、蓮如上人ね、教行信証はバリバリに読まれた。教行信証ではね、千尺異行の至極とおっしゃったんです、信頼上人ね。行間の305ページに出てますけどね。これは行の一年の解釈で出てくるんですけどね。行の一年、法然上人は行の一年で願成就も解釈するんだけども、信頼上人は行の一年も正しいけども真の一年をね、明らかにしようというふうに信頼はされるんですけども、その解釈の中でね、このね、弥陀の本願は千尺異行の至極、これ千尺、これね、阿弥陀仏が選ばれたんですね。皆さんを救うためにね、最も優しい行ね、阿弥陀仏が選びこれ選び取る、選び捨てる、最もいいものをね、選び取ってね、異行、万人が実践できる異行ね、私から言わせればね、自分の罪悪を認めたらいいんです、ね、私たちは凡夫は許せない、でもね、仏様を念仏して許せるように頑張っていく、許されて聞くんですね、相手を認める、相手を否定しない、ね、これ難しいことじゃない、ね、どんな人も否定しない、悪を否定する、これがあなたをね、幸せにさせない、私は原因だと思います。悪を裁いて上から目線で否定するから、あなたが苦しむんですよ。どんな悪も否定しない、ね、裁かない、ね、認めていくんですね。悪を否定するから跳ね返って自己否定で苦しむんですね。仏様は絶対に否定されない、ね、これが阿弥陀仏千尺異行、ねね、異行、ね、仏様はどんな人も見捨てない、ね、否定されない、摂取したんですからね、おさべ助け救うです。蓮如上人言ってますよね、阿弥陀の三字いいですか、信頼上人はね、蓮如上人ね、阿弥陀納め助け救うとおっしゃってるんです、御文章に。納め助け救う、摂取者、納め助け救う、どんな人も見捨てない、ね、許す、否定されない、これが仏様。それも私たちをね、それも我々見習って仏様のようになりたいなということで、人を許していく、人を認めていく、人を責めない、否定しない、これが仏様の御心、千尺異行の至極をですね、信頼上人は見解、明らかに開かれた、この至極がまさにね、仏法そのものですよね。このどんな人も救うという異行の至極をですね、がまさに弥陀の誓いの至極なんですね。でまた別の視点から覚の上人は願成就をもって至極とすると、一切経の中でね、浄土三部経が、一切経が浄土三部に収まって、次にね、浄土三部経は大無量寿経に収まります。で大経が真実の教え、じゃあ大経は何が説かれているかといったら、大経は、ね、弥陀の本願が説かれています。弥陀の本願は四十八願ございます。四十八願は第十八願に収まります。十八願が阿弥陀仏が選び取られた千尺本願ですからね。でもね、弥陀の本願は元、根本だけども至極じゃないんです。弥陀の本願十八願は根本ですよ。元ですけどもね、この至極によって本元が明らかになった。十八願成就門、これによってね、弥陀の本願の御心がはっきりわかるんです。ね、弥陀の本願だけではね、どうすれば救われるかが書いてないんです。願成就門ではね、文語名語新人歓喜ないし一年があるんですね。どうすれば救われますか、その名語を聞けば救われる、ね、この願成就門、これこそが仏教の至極、浄土真宗の至極、ね、どんな人も生死状、どんな人もね、自分の姿を認めるのが生死状、どんな人も生死状と己の姿を否定せずに認めたならば、認めて前知期から名号を聞けば、教えを聞けば、ね、未来必ず仏になれる、新人歓喜、喜びの頃が起きて幸せになることができる、どんな人も文語名号新人歓喜で幸せになれる、これこそが、 至極であると。これであればどんな人も救われますからね。それを蓮如さんはね、不思議より不思議と思う心こそ弥陀の誓いの至極なりけり。この至極を蓮如さんには多分ね、私の推測ですけどね、この覚如上人のこの御門の至極も持ってこられ、また阿弥陀仏の行行師匠行間にね305ページにあるんだけども、まあ大蛇章ならば725ページね、千尺異形の至極を見解するという言葉をね蓮如さんに読まれて、これをここに持ってこられてね、弥陀の誓いの至極はねこうなんだということで教え示されたんじゃないかなと、こうね思わずにおりません。だからどんな人も救われる、教えの通り実践しておけば、自分を否定しないことね、異形の至極ですから宇田の本願はね、異形の至極、どんな人も見捨てない、否定されない、生きてていいんだ、幸せになれる存在が我々なんですよね。そういう人を救おうとするのが仏様の御心であるということをね、ここでも、改めて振り返させてもらいたいなと思います。はい、じゃあ休憩入れたいと思います。